はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、本日は雑談です。やっと来た土曜日なんでね、もう雑談したくてしたくて、雑談デイにしたいですよね。ということで本日のトークテーマはズバリ夢が一つ叶いましたです。何かっていうとですね、親孝行をする日です。はい、今日はですね、母親を温泉旅行に連れて行きますね。子供の立場から見て親にしてあげたい親孝行ランキング、これ常に1位に君臨しているのが温泉旅行のプレゼントじゃないですか。なんか親孝行イコール親を温泉に連れて行ってやるみたいな、そんなんありますよね。まあ、皆さんも絶対あると思うんですよ。いつか両親を温泉に連れて行ってやろうなんていう、そういう気持ちはね、世の中のお子様みんなが持ってることだと思います。本日私それを一足先に叶えさせていただきます。ありがとうございます。この誰もがいつか親に経験させてあげたいと願うね、もう普遍的な親孝行の夢の形なんですよ。私も44歳という年齢になって、まあ、ついにそれを完全な形で実践する日が来ました。完全に温泉に入りに行くためだけの旅行です。温泉旅館です。日帰りじゃないです。温泉旅館できちっとご飯も食べますし、お風呂にも入るし、朝ごはんもちゃんと旅館で食べます。すごいことですこれはね。なんならウェルカムドリンクもあります。すごい温泉地に行ってきます。いや、これはすごく楽しみだなというふうには思っていて、今日はねその話を深掘っていきたいなというふうに思っています。ただ実はですね、私親を温泉に連れていくという行為自体は今回が初めてではないんですね。数年前に私の妻のお母さんが還暦、つまり、まあ、60歳の誕生日を迎えた、記念の年にですね、お兄さんとですね、お兄さん家族と一緒に和歌山県にある有名な温泉地まで旅行に連れて行った経験があります。もうその時もですね、もうめちゃくちゃ、楽しそうな、喜んでました。それに未だにその話もしはるしね、すごい良かったなというふうには思ってます。そして本日満を持して私の実の母親を誕生日にプレゼントとして温泉旅行をプレゼントする運びになりました。これで私、妻側と私側の親両方の親に対して自分の力で温泉旅行をプレゼントするというミッションを完全に達成したことになります。これどういうことかというと、子供として経済的に完全に自立して自分の足で立って自分の所得、つまり自分の労働で得た収入を使って親に恩返しをする、それを恩着せがましくこのポッドキャストで話すっていうね、どういうことやねんっていうことなんですけれども、まあ僕自身ね、まあ一つの夢が叶ったなと、みんなが思う親を温泉旅行に連れていくという夢を自分の力で叶えたったなっていう、親に温泉旅行プレゼントできるまで、そのレベルまで自分自身の生活と仕事をようやく弱い44歳にして安定させることができた事実に対して非常に強い誇りを感じておりますということです。はい、もうかなり大げさに言ってます。あの皆さん、これネタで言ってますからね。あの真面目に受け取って温泉旅行ぐらいでとやかく言わんといてくださいとか言って、ほんまにコメントとか来るんで、皆さんそこはね、ほんと要注意でお願いします。はい、しかも言うて別に今回初じゃないんで、あの旅行のプレゼント今回別に初ではないんですけれども、まあ、それでもね、温泉に入るというだけでこの温泉旅館に行くっていうのは実はですね、私たち家族にとってもビッグサプライズなんですよ。これどういうことかっていうとですね、子供たち、うちの子供たちなんていうのはまともなこの旅館とか温泉施設泊まったことない、もうほぼほぼない。言うたら本当に思い返せばその数年前の和歌山の旅館ホテル以来かもしれん。それ言い過ぎかな、 ていうのも、普段私たち旅行に行くときは宿泊費用っていうのはもう極限まで節約するんですよね。基本的にはホテルにお金かけないです。本当に寝るだけなんで。なので基本的に真夏以外、夏以外は車内泊、車中泊です。うちの車は後ろがベッドになってるんで、家族4人が悠々足伸ばして寝れるような状態にしてあるので、まあ、基本的には車の中で寝ます、うん、あるいはですね、キャンプですね。キャンプもほとんど車の中で寝るんですけれども、まあ、夏は、スノーピークのランドネストシェルターというね、大きなシェルター型のテントを持ってますから、それを使って、テントの中で寝るっていう、ほとんどそれですね、うん、でごく稀にホテルに泊まることがあります。これは、福島の帰省ですね。夏休みに福島県に、親父の田舎が、実家が福島県にあるんで、福島県に帰るときに、やはりさすがに夏は暑すぎるっていうことでホテルに泊まるんですけれども、これもですね、いわゆる全国チェーンのビジネスホテルである東横イン一択なんですね。でもちろん東横インはね、清潔で素晴らしいホテルですし、子どもの添い寝が無料っていうね、本当にありがたいホテルなんでですけれども、やっぱりいわゆるこの豪華な温泉リゾート旅館とは設備も目的も全く異なるじゃないですか。つまり私たちの子供っていうのはあまりそういう経験をしたことがない、うん、日本の伝統的な温泉旅館のシステムをあまり経験したことがないんですよね。なのでうちの子供たちもすごくすごくすごく楽しみにしています。なので今回かかった総費用はですね、笑ってしまうぐらいリアルな数字なんですけれども、いつも私たちがじゃあ家族で旅行しようかっていう旅行の金額の全体ね、全体3倍ぐらいしてます。3倍ぐらいの値段に着地してますね。まあ普段の旅行がいかに安上がりっていう証明っていうのもあるんですけれども、やはり親孝行という目的がある以上ですね、施設選びとか料理のランクで絶対にこう妥協とか躊躇したくなくですね、私がインターネットのね、私いつも楽天トラベルとか、そういうの使うんです。ジョルダンも使うんですけれども、それでもう値段を気にせずですね、まあ、自分がしたいことも含めて、選びました、うん。まあ、大体、旅行サイトの統計データを調べるとですね、まあ10万から15万程度のお金をかける人が最も多いという客観的なデータが存在してました。あれね、あの特別な節目の誕生日とかね、還暦とかそういう時ね、私たちの、ね、今回予約したプランもまさにその相場のど真ん中に位置する金額ですということで、うん、まあ金額っていう数字だけで見れば決してや、ね、軽い安い出費ではないんですけれども、まあ、母親の喜ぶ顔と子供たちのね興奮した笑顔を見れるんであれば、もう全然安い投資だなと、投資っていう言い方が合ってるか分からんけど心から断言できます。でもう一つあるのが、両方の家の両方の両親の父親にプレゼントできひんかったっていう、その心残りはやっぱりあるんですよね。数年前に行った、義理のお母さんの還暦のお祝い温泉旅行も、お父さんはもう亡くなってたんで連れて行けなかったんですよ。まあもちろんそれ以外にね、いろいろ石川とかに一緒に旅行行ったりとかはしてますけれども、なんかこの本当親孝行っていう名目で、嫁さんのお父さんをなんかどっか連れて行ってあげたりっていうのができなかった、やっぱ亡くならはった時がね、僕ら自身もすごい若い、まだ若い年だったんで、そこまで経済力もなかったし、それで言ったら所得も少なかったし、なかなかそういうことができなかったっていうね。で自分の父親も最後旅行券をプレゼントはしたんですけれども、結局それを行けずまま行ってしまいよったんで、行けずままお空の旅に行ってしまいよったんで、僕はすごく心残りというか、でこっちの親もね、別に一緒にね、松本とか一緒に旅行とかしてるんですよ、別に、それこそグランピングとかをプレゼントしたりもしてるんですよ。そういうのもしてるんだけれども、本当にこう親子水入らずじゃないけど、この親を温泉旅行に連れていくっていう普遍的な親孝行っていうのは親父にできなかったっていうね、まあ、そういう後悔というか、そういう心残りがやっぱりあるんで、 今どっちのお母さんもまだまだ元気でいるから、まあ、このうちにもうできることは全部やろうと思っています。うん、そういう決意も胸にですね、今日のポッドキャストは放送させていただきました。うん、今日は思いっきり楽しむぞと、何にも何一つストレスがない状態で、一泊二日楽しもうと思ってますんで、その様子はですね、私の買いたての iPhone 17 Pro で全部撮影してきますから、後日 YouTube に Vlog アップしますんで、ぜひ見ていただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。